発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ちょうど今、皆さん各家庭でお味噌を押し込む手前味噌の季節になったんですけど、去年ひらくさんがプルシステムさんの味噌フェスお手伝いしてたじゃないですか。
イラストと解説でね、
私がお手伝いしてます、
兄弟でバトン、
兄弟でなぜか。
じゃあ翌年俺か
呼ばれなかった、どう
する。多分呼ばれない流れだな、これは。
そう、去年もお話ししたんですけど、味噌フェスっていうイベントで、こうみんなそれぞれがお味噌を作っている様子をこうなんだ SN 上でアップして盛り上げようっていう企画なのでね。
僕も見ますね、
めっちゃ盛り上がるじゃん、はい、それ、はい、
そうで、なので味噌フェス2019って多分調べてもらうと、
発酵芋って入れればいいの、
はい、私が出ているはずなので、
プロデューサーって書いてある。
プロデューサーではないんですけど、はい、ぜひあと味噌も作ってもらえたら嬉しいなと思います、はい、
私も味噌作るぞ、
みんなで作ろう。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはしゃくしな漬けの話。
47都道府県発酵の旅、順調に頑張って進んでるんですけど、ちょっと体ボロボロになりながら、この間すごい良かったのね、埼玉県秩父のね、しゃくしな漬けの文化なんだよ。
しゃくしな
知ってる？
なんかちょうど年末にテレビ番組で見たような気がします。
なんか取り上げられてたよね、埼玉県秩父地方を中心に昔から作られているしゃくしなっていうね、なんていうの、チンゲン菜と白菜の間みたいな作物があるの。切迫大菜っていうんだけど、正確な名前は、雪に白いに大菜、太いに菜だったかな確か、で切迫大菜っていうものをそのまま刈り取って、で畑の上で晒すんだよね、天日に1日とか数日とかね、で晒したやつをなんか、まあ、僕が見たのは若いね農家のねお兄さんのところに行ってみたんだけど、本当に昔ながらのやり方でやると、まあ今なんかテレビで取り上げられてるやつとか、お漬物屋さんとか JA とかでやってるやつだと思うんだけど、しゃくしな漬けってもともとその家庭のね、どこの家でもやっているもので、そこでみんなどういう風にやってたかっていうと、なんかこう小麦とか石のプールみたいな、なんかちっちゃい溝みたいなところに、その晒したそのしゃくしなそのまま刈り取ってこうやったやつをなんかこういっぱい乗せて塩をかけて、なんか踏み固めていくのね、そこの溝のところに。したらだんだんこう押し固められていって、でそれをなんか数日間、そのまま、塩漬けにするんですよ。でそしたらすごいその水分が上がってくるじゃん、
すごい出ちゃいそうですね、
でしたらそれを、今度はそこから引き上げて、桶に移すのね、でまた同じことするの、ちょっと塩足して、で重しして、でまたつけるっていう。でそれは屋内っていうか蓋してやるんだけど、一時は本当もう野外で1回目の仮付けはして重ししてやってみたいな、すっごいシンプルな。
原料はじゃあ
しゃくしなと塩と、あとね鷹の爪、唐辛子をちょっと入れるんだよね、塩分が結構少ないんだよ。で多分ぬか漬けとかよりも多分塩分少ない感じだったから、そのままやっちゃうと腐っちゃう危険あるから、鷹の爪とかでやってやるんだけど、
しゃくしなっていうものと、その赤白大祭っていうのは同じもの、
同じもの、切迫大祭っていう名前のものなんだけど、あっちではしゃくしなって呼ばれてるんだよね。
なんか調味液漬けだと思ってたけど違うんだ、
ね、塩だけ、塩は鷹の爪だけ、もしかしたら今お漬物屋さんとかそういう調味液とかも足してるかもしれないけど、基本だからすっごいシンプルなやつで、でそれ作ってるのがなんか秩父行ったこと分かる人いるんだけど、武甲山っていうすごい 信仰厚い結構すごい山があるの、
はい、
でその武甲山の、ずっとそこで代々農業を営んできたなめばらさんっていうところのお兄ちゃんのとこ行ったんだけど、
はい、
でそこがやっぱりもうすごく一番オーソドックスな作り方してて、で僕は朝一から入って本当にその切迫体制買って晒すところとかから やったんだけど、一緒にすっごいね、うん、風情ある。
へえ、この寒い時期にやっぱりできるんですね。
そう、だいたいね、秩父の夜祭りってあるじゃん、12月の前半の、うん、あそこ前後ぐらいで仕込むんだよね。
うーん、
だ僕が行ってきたの12月の終わりぐらいなんで、もう一番最後のシーズンなんだけど、
本格的な冬にはやっぱり
ちょっと手前
の常備菜みたいな、備蓄みたいな感じで、
本格的な冬が来るちょっと手前に仕込むのね、うん、あの、うん、冬が来ちゃうともう全部あの凍えちゃうからし、あの染みちゃうので、うん、だからなんかその、冬にやる前にこうそれを準備するんだけど、うん、畑一面にその切迫大祭がこうさらされるんです。すっごい綺麗で、切迫大祭で雪っていう名前つくぐらいだから真っ白ですごい綺麗な、
そうなんですね。
へー、でそれがこうさらされて、その向こう側に武甲山が見えてて、武甲山の山頂になんか雲かかってるみたいな、秩父すげえとこだなみたいな感じなの。
そう、なんか秩父って山梨と隣接してるけどあんまり行ったことがなくて。
そうなんだよ、
知らないので。だ
僕も今回取材でさ、僕あの大菩薩のところ住んでんだけど、はい、で行ったらさ1時間ちょっとで着くんだよね。
あ、そっか、あの遠くから。
そう、笛吹の方とかを通って行って、大滝村とか通って行って、もうすっごいなんかこう雄大な山道をこう通って行って、だ山つながりなんだよね。
うーん、
でなんかその切迫大祭どういう風な感じで食べられてるんですかって聞いたら、うん、本当に普通のおばちゃんとか、なんかね、秩父の畑って結構山梨とかと一緒で別に肥沃な土地ではないのね。
うーん、
だからなんか作れるものが限られてる、うん、その土が粘土っぽくないっていうか、結構あの 水っていうか砂っぽい土だから、うん、でその時にその寒い時期でも取れるその切迫大祭、昔からすごい貴重だったらしくて、うん、むっちゃいっぱい取れるのね、
うん、
むっちゃいっぱい取れるの、うん、であのその収穫の時期が1ヶ月ないから、うん、もうあの食べきれないんだよ。
へえ、
だからその漬物にして持たすんだけど、
う
ん、で何か1ヶ月ぐらい漬けてやるんだけど、 2ヶ月したら、何か僕本で資料で調べたら2ヶ月とか年越しちゃったら結構古漬けで、うん、もう結構味がもうあの、うん、結構強いから油炒めにするとか書いてあったけど、うん、実際あっち行ってみると1年ものとかあんの。
え、
どうな
の、うん、すごいことになってるんだよね。
しょっぱい、
うん、なんかもうかぐわしい感じになってて、古漬けを通り越して何か別の食べ物になってて結構美味しくて、
へえ、でもなんかすごい酸性に傾いて、どんな感じなんだろう、うん、
そうだからもうしなしなになって、
うん、水分ガンガン抜けてますよね、うん、
でシャキシナ漬けって結構1ヶ月か2ヶ月ぐらい食べるんだけど、シャキシャキしてて、
はい、
細かく切ってご飯とかにかけて食べたりする
の、ね、へえ、美味しそう、
でお茶漬けとかにする、うん、すごいいい感じなんだけど、うん、もう古漬けにするとなんかもうすごいことになってて、
うん、
超古漬けのたくあんみたいな状態になってて、もう味ちょっと違うんだけど、
へ
え、それはそれでどうやって使うんですかって言ったら炒め物とかに使うとかって言ってた。なんかシャクシナ漬けは本当におばちゃんとかにもさ見せてもらったの、うん、家の一角にさ絶対樽を置いてあって、
あ、みんな作ってるんだ、
でシャクシナ漬け作ってんだ
よ。へ
え、いい文化残ってるね、
うんうん、
秩父行っておばちゃん捕まえてシャクシナ漬け見せろっつったらなんか恥ずかしそうに見せてくれる
うちのみたいなへえ、
を見せてもらったおばちゃんはなんか、うん、な色綺麗で白いでしょ、私みたいでしょとかって言って謎にビューティーアピールをされたけど、
うんうんうん、これで乳酸菌が、
うん、
その葉っぱについてて、
そうそうそう、
で、まあ、水分飛ばしてから水分化して低くして、
うん、
持つってこと、
ね、そう発酵させていって、で、今さすがに食品加工会社だと綺麗に洗ってるけど、地元の人がつけるときね、うん、あの洗わないんだよね、
うん、
あ、でもあれワインのブドウとかと一緒だね、
うん、もうシャクシナ洗わないで、水で洗わないで、そのままあのその溝に詰めちゃって、う
ん、へえ、溝って本当に溝なんですか、
う
ん、
そう溝なの本当に、うん、コンクリートのなんかこう溝みたいなのそこにこう入れて足で踏み固めてて
すごい、すごい洗
わないんだよ。そのちょっと野菜作ってるみたいな人はみんなある
やってるやってる、でとにかくだからすさまじくでかいの、そのシャクシナってやってみると分かるけど、
うん、
だから正直なんか3個ぐらいやったら多分一冬持っちゃうんだけど、それをさ、うん、何百株とかも取れるわけ、いっぱいやるから、
みんな親戚に配る、
そうそうそう、ね、だからもうみんな配りまくり、シャクシナ、
へえ、
すごい、シャクシナカルチャーやばかった、
すごいですね、
うん、
すごいな、
うん、うん、そう、びっくりしたよ、
どこの、そういう、なんていうの、その、郷土食の残り方っていいね、
うん、
結構今、 いろんな地方で無理やり新しいお土産作ろうとか思って変なことになっちゃってるけど、うんうんうん、そうずっと文化として残ってて、うん、で後発であれでしょうのが農協とか漬物屋さんが入ってきて、そうそうそう、うん、
でまあ現代っぽい現代っぽいやってるんですけど、基本的にはもう手作りで、
うん、
だなんでそれが残るんだろうって思うとすごいわかるわけだ。冬の間に育てられる野菜、あそこ秩父のね、うん、気候とかかなり寒いし、うん、標高まあまああるから、
う
んうん、だからまあそれはねこういうの作るわないで、いざ作っちゃったらすげえいっぱいあるからこれは漬物にするしかねえなみたいな、でも食べきれないから人にあげるしかないよねみたいので、カルチャーが作られてんだよね。
面白い、食べてみたい。
そうそう、すごい美味しいよ。
え、このしゃくしな漬けは埼玉代表に、
うん、そうですね、47都道府県の発行の埼玉代表は秩父のそのしゃくしな漬けですね。
じゃあ展示会中に食べることはできるんですか？は
い、多分ね古漬けのやつになっちゃうけど、まあそうですよね、ちょっと頑張ってみようかなと思ってます、はい。
じゃあますます4月からの平久さんの光栄で行 う, で、ね、うん、展覧会が楽しみになりましたね、う
ん、すごいね、いい景色なんだよ、その秩父のね、その武甲さんのところの畑でっていうね、
ちょっと秩父も行ってみないとな、
はい。
じゃあしゃくしな漬け、うん、山梨では手に入らないってことですよね。
手に入るのほとんど県外で売ってないんじゃないかな。
あ、じゃあほんとそこに行かなきゃ、
うん、でも季節行ったらもううなるほどあるじゃんその辺のおばちゃん捕まえたらもらってくれって言うぜ、うん、みんな食べきれなくて、
うんうん、そっかそっか。じゃあ12月の秩父に行けば、うん、
やっぱいいのはあの秩父の夜祭りに合わせて食べる人とかもいるらしいから、うん、秩父の夜祭りで12月の前半に冬の花火がやるんだけど、だそこに めがけて花火見に行って、でしゃくしなで朝ごはん食べたりとか、ちょっとお酒いっぱい飲んだりするのいいんじゃない
です
か、
ね、あ、いい文化ですね、
うん、なかなかいいよね、
うん、これからも残ってほしいな、はい。ということで今日はしゃくしな漬けの話でした。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
あの47都道府県、今30都道府県ぐらい来たんだけど、
う
ん、だんだん分かってきたのはね、アポなしの旅が良い。最初アポ取ってたんだけど、その秩父のやつとかもとりあえず秩父行こうって言って、で知り合いのコーヒー屋さんとか行って情報を集めるところからスタートで、
しゃくしな漬けっていうの知らないで、あるのは知ってて、
あるのは知ってて、しゃくしな漬けの リアルローカルな現場を見たいっていう、でお漬物さんとかアポ取ってもいいんだけど、なんかちょっとなんかグッと来ないっていうか、予想外の出会いないから、もうあえてアポを取らないでまず行くっていうスタイルになってて、一か八かみたいなんだけど、そこでね出会える、ね、景色がやっぱいいんだよね。
へえ。でも1ヶ月は5週しかないから、今から展覧会までに平久さんに話をしてもらっても間に合わないですね。
そうだね、
47、うん、
膨大にあるよ、
うん、そうですね、
まあ、展覧会終わった後にね、うん、こんな反響がありましたとかね、うん、聞きたい、
う
ん、
楽しみにしています。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌です
みません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。